声の泉市議会だより、2026年5月、第114号。この CD は、泉市の委託により、泉市視覚障害者福祉協会が作成し、協会や自治会の皆様のご協力を得て、年4回、ご家庭に無料でお届けしております。発行、泉市議会。編集、広報校長委員会。制作と貸し出し、泉市視覚障害者福祉協会。特集、令和8年度の予算をしっかりチェック。1月臨時会では、物価高騰の影響を受けた生活者等に対する支援として、一人当たり6000円分のチケットが配布される、お買い物割引チケット事業に関する補正予算のほか、水道料金の基本料金の減額に関する補正予算、大阪府知事選挙及び衆議院議員総選挙に関する補正予算について審議し、いずれも可決しました。詳細は8ページをご覧ください。写真の説明をします。令和8年2月19日に撮影された市議会議員23人が議席についた議場風景の写真があります。写真説明終わり。令和8年3月、定例会を開催。令和8年第1回定例会を2月19日から3月25日までの35日間の会期で開催しました。開会初日には市長より市政運営方針が披露され、各会派を代表し、6人の議員が対抗質疑を行った後、上呈した議案については各委員会へ付託し、慎重に審査を行いました。令和8年度当初予算は、市政施行70周年を祝う各種記念事業等を含めた内容で編成されています。また、今定例会では、青少年の家改修にかかる工事費を含む一般会計補正予算8号や、泉市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定等について審議しました。市長に問う、市長の市政運営方針に対し、会派を代表して質問することを対抗質疑と言います。明政会、南部地域の公共交通について、坂本健二、問い、南部地域でのバス減便等による移動困難は深刻である。シェアサイクルの南部展開や導入エリア、ちょいそこ泉の増便やエリア拡大の方針を問う。答え、バス減便が深刻な中山間地域において、多様な交通モードの乗り継ぎ拠点整備のため、モビリティハブの実証実験を行う。実証の際は、商業施設の協力を得て、南部地域の補完的役割を担うシェアサイクルの導入を検討する。また、南部地域のちょいそこ泉は路線バス廃止以降、利用者の増加に伴い予約が取りにくい時間帯があり、今後の利用実態を踏まえ、持続可能で利便性の高い公共交通体系を検討する。意見、要望など、市政運営方針全体の優先順位や財源の裏付けの明確化を求める。物価高騰対策の恒久化、実効性のある避難所体制、保育の待遇改善、国道170号線の4車線化や下水道整備等について、単年度ではなく中長期的な財源見通しを伴った計画的実施が不可欠である。限られた財源を有効活用し、事業の選択と集中を徹底した、より実効性の高い市政運営を望む。日本共産党、仙北環境の施設更新、学校給食の無償化、早乙女実。問い1、仙北環境の施設更新は、防災や運搬の問題等から、高石市臨海地区ではなく、現地建て替えすべきと思うがどうか。 答え1、仙北クリーンセンターの新施設の候補地は令和7年10月29日の仙北環境整備施設組合議会議員全員協議会で示された整備方針に従い、泉市議会等での意見も踏まえ、総合的に勘案し、最適な事業となるよう進める。意見・要望など1、議員・会派からの意見を十分検討し、対応するよう要望する。問2、学校給食の無償化は、小学校は国・府の支援に加え、市独自の追加支援で無償化を実施する一方、中学校給食への対応は、値上げ必要分への補助とのことだが、中学校給食について、令和11年度実施でなく、早期無償化はできないか。答え2、中学校給食の無償化は、令和11年度に実施予定で、また国の方針変更に伴い、小学校給食にかかる新たな市独自の費用負担措置をしているため、さらなる前倒しはできないと整理している。意見・要望など2、他の自治体では無償化を実施していることもあり、検討すべきと考える。公明党、令和8年度市政運営方針を受けて、大坪康氏、問1、防犯灯の電気料金について、現行の半額補助から全額補助に拡充となる。新たに防犯灯を設置する場合、設置補助はあるのか伺う。答え1、市内の防犯の誘発防止を図り、安全安心な街づくりの推進のため、防犯灯1灯につき2万5000円を限度とした額を補助する。問2、景観の向上と交通の安全を確保するため、大木化した樹木の伐採が必要とされるが、対象となる地域及び計画を伺う。答え2、鶴山台本線や光明池・春木線など、大木化が顕著な路線を優先適正化路線と定め、今後10年間で現在の約9000本の鉱木を約7000本程度に削減する。伐採後は必要に応じ、補植等の対応を検討する。問3、5歳児健診の実施により、発達障害などの特性を早期に発見することが可能となり、就学前に適切な支援や療育につながり、保護者の不安を少しでも和らげることができる。いつから実施する予定か問う。答え3、令和8年6月から実施する。意見・要望など、デジタル技術の活用により、市民サービスの向上や業務効率化を推進することは評価するが、高齢者に優しい仕組みも検討するよう求める。さつき会、令和8年度市政運営方針に対して、関戸刺激、問1、今後の人口減少を前提としたダウンサイジングの観点、での市政運営について伺う。答え1、重要な観点である、歳入・歳出の改善、施設や事業の廃止、見直し、他自治体との連携なども検討し、財源や人的資源を効率的に活用して総合力のある街を目指す。意見・要望など1、市長の勇気ある取り組みに期待する。問2、電子地域ポイントの使途について、町会・自治会加入者によるスーパーやドラッグストアなどでの日常の買い物利用まで対象を拡大する可能性を伺う。答え2、町会・自治会加入者に対する継続加入の支援の必要性は感じている。当該ポイントの利用については、その効果や有用性を見極めていく必要がある。問3、久保荘記念美術館リニューアル計画の内容を伺う。答え3、開館50周年令和14年に向け、展示室や収蔵庫の増築、 設備の更新などの工事を計画している。問い4、仮称北部総合スポーツ公園の整備方針を伺う。答え4、令和8年度から9年度で基本計画を策定し、財源も含めて事業規模等を慎重に検討していく。問い5、コミュニティ体育館への空調設備について伺う。答え5、市民体育館に引き続き整備を検討していく。市民未来の会、自転車通学路の安全確保と大木化する街路樹の適正管理、大浦正史。問い1、自転車通学に関する部分では、令和8年4月から規制等も変わってくる中で、道路環境整備に注力してくださることに感謝申し上げる。そこで今回、自転車専用通行帯を設置いただけるとのことだが、どのような表示を想定しているか。答え1、令和8年度の光明池春木線の整備区間については、府が堺仙北環状線に施工している矢羽根型路面表示のデザインに統一し、光明池駅への自転車ネットワークの構築を想定している。問い2、景観の向上と交通の安全を確保するため、大木化した街路樹の伐採を計画的に行い、適正な管理を行っていくとのことだが、街路樹に対する理想とするあり方について伺う。答え2、街路樹は景観向上、交通安全など様々な機能を有する都市緑化の重要な役割を担うインフラであり、この機能を果たすことが理想的であると考えているが、倒木、枝折れの危険性など様々な問題が表面化している。そこで現在策定中の和泉市街路樹維持管理計画に基づき、街路樹の適正管理を行っていく。大阪維新の会、令和8年度市政運営方針、取り組む主要な事業について、飯坂光則。問い1、泉府中駅前の活性化、国道170号沿線の土地活用の具体的方策とビジョンを問う。答え1、泉府中駅前の活性化は、商店街のリニューアル等を含めた活性化に向け、地域とともに機運醸成に取り組む。国道170号沿線の土地活用は、制度の見直しやインフラ整備を進める。意見・要望など1、スピード感を持ち、各施策を実行し、選ばれる町泉、持続可能な町泉へ向け取り組むことを要望する。問い2、小中学校の給食無償化について、小学校給食は令和8年度から実施、中学校給食は段階的な実施を断念、令和11年度から中学校全学年で学校給食の無償化の実施を約束できるのか確認する。答え2、中学校全学年の給食無償化は令和11年度の実施予定である。問い3、牧尾学園にて実施の留守家庭児童会の民間委託について、仮称富明学園での実施以降の展開を問う。答え3、今後の展開は各校の運営を確認し整理する。問い4、教育と福祉の連携により貧困、児童虐待のリスクを抱える子どもをどのように早期に把握し支援につなげるのか問う。答え4、学校情報等からリスク判定を行い、連携の上必要な支援につなげる。令和8年度の予算をしっかりチェック。今年度の重点事業は、1、教育・障害学習環境の充実、仮称富明学園整備事業拡充、中学校少人数学級編成事業、学力向上推進事業拡充、小中学校大規模改修事業拡充、小中学校大型モニター、次世代型電子黒板 整備事業新規、青少年の家リニューアル事業拡充、池上曽根史跡公園整備事業。2、出産子育て環境の充実、医療的ケア機能を備えた民間保育施設への看護師配置支援事業新規、新設認定こども園整備補助事業中部地域新規、仮称泉国府こども園整備事業、小中学校給食費補助事業新規、子ども家庭相談事業拡充、5歳児健診事業新規。3、防犯防災施策の充実、デイタイム救急隊の設立新規、仮称防災備蓄倉庫整備事業、防犯と電気料金の全額補助拡充。4、健康福祉施策の充実、電子地域ポイント事業新規、チャレンジオフィスの開設新規。5、にぎわいのあるまちづくり、お買い物割引チケット事業、国の交付金を活用新規、富焼中学校区等まちづくり推進事業、地域交通共生モデル事業新規、黒鳥山公園整備事業拡充。6、市政施行70周年記念事業、70周年記念式典事業新規、70周年市民提案特別記念事業ドローンショーなど新規、だんじり栄光事業新規、美術館記念事業、プロジェクションマッピングナイトミュージアムなど新規、タイムカプセル開封事業新規、蒸気以外の記念事業、出雲木星記念物差し公開番組など新規。7、他の重点事業、水道料金減額による生活支援事業、国の交付金を活用新規。予算額の表を読みます。区分予算額前年度比の順に読みます。予算額総額約1456億円。区分一般会計、予算額904億円。前年度比 8.7% 増。区分特別会計、国民健康保険事業、公共用地先行取得事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業。予算額404億8860万3000円。前年度比 1.2% 増。区分、企業会計、水道事業、公共下水道事業、公共浄化槽事業、病院事業。予算額146億7182万9000円。前年度比 5.3% 増。予算額の表を終わります。令和8年度一般会計歳出目的別予算構成費の円グラフがあります。円グラフを読みます。民生費 49.6%、 教育費 16.5%、 総務費 7.8%、衛生費 7.1%、 交際費 6.2%、 土木費 6.2%、 消防費 2.3%、 諸支出金 2.1%、 商工費 1.2%、 議会費 0.5%、 農林水産業費 0.4%、 予備費0.1%、 災害復旧費 0.0%。 円グラフ終わり。ピックアップ、電子地域ポイント事業。問い、電子地域ポイント事業についてより公平性を意識した制度設計にすべきではないか。答え、公平性の確保は重要と認識しており、今後の 制度改善を進める中で、高齢者施策全体として公平性が担保されるよう取り組んでいく、健康・福祉施策の充実、1億6032万1000円。ピックアップ、小中学校給食費補助事業。問い、小学校給食は国・府の支援に加え、市独自の追加支援により、給食無償化を実施し、中学校給食では物価上昇による差額を市が負担する。今後の市の考えを問う。答え、小学校給食は無償化支援を継続する。中学校給食は国の動向を注視しつつ、令和11年度の無償化実施を予定し、それまでの間の値上げが必要となる分は市が負担する。出産・子育て環境の充実、5億9800万円。ピックアップ、池上曽根史跡公園整備事業。問い、令和8年度の整備内容について問う。答え、史跡・池上曽根遺跡保存活用計画及び再整備計画に基づき、令和10年度の多目的広場の全面共用開始、令和13年度のリニューアルフルオープンを目指して整備を進めており、令和8年度は主に電灯などのインフラ部分の整備や復元エリアの再設計を行う予定である。教育・障害学習環境の充実、7220万円。ピックアップ、地域交通競争モデル事業。問い、地域交通競争モデル事業の実証実験の時期、取り組み内容、期待される効果を問う。答え、令和8年8月から令和9年3月まで、商業施設と連携し、モビリティハブの実証実験を行う計画。バス待ち環境や予約機能の整備。交流機会の創出により、市民の外出促進や健康増進、また南部地域への交通機能の補完として、シェアサイクルの導入に取り組んでいく。賑わいのある街づくり、2729万6000円。主な質問項目、特別職給料、議員報酬月額の条例改正について、司法書士相談委託料について、機関系システム利用料について、ガバメントクラウド利用料等について、引きこもり支援研修会講師謝礼について、電子地域ポイントについて、がん患者等医療用ウィッグ購入費助成金について、RS ウイルスワクチン妊婦への予防接種について、人海収集運搬事業について、北篠田駅前整備事業について、消防団出勤及び訓練報酬費について、子どもたちの教育に関する予算について、不登校対策支援員会計年度任用職員報酬について、コミュニティスクールファシリテーター報酬について、学校給食費負担軽減補助金、学校給食無償化補助金、ブス家庭児童会の支援員について、史跡池上曽根遺跡整備工事費について、久保荘記念美術館のバリアフリー化について、消防団車両の軽自動車両導入の検討について、市立総合医療センターの面会時間の改定について、病院の増築等寄贈に対する市の見解について、予算討論、一般会計、賛成1、教育・障害学習環境の充実、本市で3校目となる施設一体型義務教育学校の仮称富焼学園の整備や、青少年の家のリニューアルなどに取り組むほか、中学校少人数学級編成事業をはじめとした様々な学力向上施策を進めている。2. 出産・子育て環境の充実、 令和8年4月に開園する医療的ケア機能を備えた民間認定こども園に対し、看護師配置にかかる費用を補助するほか、中部地域における新たな認定こども園への整備補助や、仮称泉国府こども園の整備など、保育環境の充実に取り組んでいる。3、防犯、防災施策の充実。近年の救急需要の増加に対応すべく、平日昼間帯に救急活動を行うデイタイム救急隊を設立するほか、町会、自治会などが設置している防犯灯の電気料金について、これまでの半額補助から全額補助に拡充するなど、安全安心な街づくりの推進に取り組んでいる。4、健康福祉施策の充実。障害者の就労環境向上のため、令和8年4月からチャレンジオフィスを開設するほか、本市主催の各種教室等やウォーキングコースを歩いた方に対して、買い物などに利用できるポイントを付与する電子地域ポイント事業にも取り組む。この電子地域ポイント事業は、介護予防の取り組みとして先進的な取り組みだと思う。より多くの方にポイントが付与される利用者ニーズに寄り添ったサービスとするべく、継続的な改善に取り組んでほしい。5、賑わいのある街づくり。引き続き、北篠田駅前整備を進めるほか、多様な交通モードを乗り継ぐ拠点となるモビリティハブを新設し、待ち時間を快適に過ごせる環境づくりやシェアサイクルの実施など、交通機能の強化に取り組んでいる。新たな交流の場の創出だけでなく、商業施設を拠点とした南部地域への交通機能の強化にもつながり、費用対効果の高い事業として大変期待している。6、市政施行70周年記念事業。記念式典のほか、市民提案特別記念事業やタイムカプセル開封事業など、市民と共に70周年を祝う様々な事業を計画している。反対。1、市の職員数について増員する方向で対応しているが、他市の自治体平均と比較するとまだ十分とは言えない状況である。さらに、職員採用試験の早期化についても滑り止めのような要素があるため、貴重な人材を逃している面があるが、改善しようとしていない。2、民営化について、最大の理由は直営よりも安くなるということだったが、学童保育については直営よりも高くなることが明確になっている。3、デジタル化の問題について、基幹系システムの利用量は以前の 2.5 倍になるため、対策が必要である。また、マイナンバーカードの5年あるいは10年の更新などの相談も多く、今後も国の補助金の増額を含めた要望をしていく必要がある。4、高齢者お出かけ支援を廃止し、電子地域ポイント制度を令和8年度は3月のみ実施予定だが、市民のことを思っての事業なら、令和8年度は高齢者お出かけ支援を実施し、電子地域ポイントの準備をし、令和9年の4月から実施すべきである。議案。泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、賛成、特別職、報酬等審議会の資料や、議事録から過去の経緯や社会情勢、本市の状況などを踏まえた審議が行われたものと確認し、答申は議会として尊重すべきと考える。審議会の答申について、議会として増額することを前提に、審議会に委ねたわけではなく、減額すべきとの意見が付される可能性もあった。委ねた限りは、議論を重ねていただいた審議会に敬意を表し、重要視する立場にあると考える。反対、市民生活においても、食料品やエネルギー価格の上昇により、 家計の負担は大きくなっている。昨今の社会情勢と特別職、報酬等審議会の答申を勘案したとあるが、姿勢に関わる施策を決定する側の我々が率先して報酬を上げることは市民の理解を得られない。地方自治の根幹は市民の福祉の向上であり、市民生活が第一である。特別会計、国民健康保険事業、反対、後期高齢者医療分、介護分のすべてで値上げされた。また、新たに子ども・子育て支援金の納付金のために、さらに保険料金に追加することになった。医療とは異質のものであり、保険料金にプラスするのではなく、別に予算化するべきものである。後期高齢者医療事業、反対、所得割を少し下げたが、均等割を大幅に増やし、国民健康保険事業と同様に、子ども・子育て支援金の料金も加えられ、一人当たり保険料金は95,666円から114,412円へと 15.41% の増額となった。会議の結果、1月臨時会、3月定例会、各議員の賛否の二次元コードが右上にあります。1月臨時会、全員賛成で可決通した議案、令和7年度和泉市一般会計補正予算第6号、令和7年度和泉市水道事業会計補正予算第4号、3月定例会、全員賛成で可決通した議案、令和8年度和泉市当初予算、公共用地先行取得、介護保険、水道、公共下水道、公共浄化槽、病院、和泉市、事務文書、条例等の一部を改正する条例制定について、和泉市、行政手続き条例の一部を改正する条例制定について、和泉市、廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例制定について、和泉市、手数料条例の一部を改正する条例制定について、和泉市、都市公園条例の一部を改正する条例制定について、和泉市、水道事業、給水条例の一部を改正する条例制定について、和泉市、消防団員等、公務災害保障条例の一部を改正する条例制定について、和泉市、火災予防条例の一部を改正する条例制定について、工事請負変更契約の締結について、仮称、和泉市立富焼学園整備事業、公の施設の市政管理者の指定について、和泉市立老人集会所、和泉市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例制定について、令和7年度、和泉市一般会計補正予算第7号、令和7年度和泉市公共用地先行取得事業特別会計補正予算第1号、令和7年度和泉市介護保険事業特別会計補正予算第3号、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定について、和泉市付属機関に関する条例の一部を改正する条例制定について、和泉市認定こども園条例等の一部を改正する等の条例制定について、和泉市環境未来競争金条例制定について、議員提出議案予算審査特別委員会設置について、議員提出議案和泉市議会会議規則の一部を改正する規則制定について、議員提出議案、和泉市議会、委員会条例の一部を改正する条例制定について、賛否が分かれた議案、可決、令和8年度、和泉市当初予算、一般会計、国民健康保険、後期高齢者医療、可決、和泉市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、可決、 和泉市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について、可決、和泉市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、1月臨時会を開催、国において強い経済を実現する総合経済対策に関連する予算が、令和7年12月16日に成立したことを受け、国から示されたエネルギー、食品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者等への支援策を早急に実施するための補正予算です。可決、全会一致、令和7年度和泉市一般会計補正予算第6号、可決、全会一致、令和7年度和泉市水道事業会計補正予算第4号、お買い物割引チケット事業、市内の消費喚起及び商業活性化を図るため、お買い物割引チケット事業を実施します。1000円ごとに500円分の割引チケットが使用可能です。対象者、令和8年4月1日時点で住民登録がある全市民。チケット配布額、1人当たり6000円分、500円かける12枚。発送、令和8年5月中旬から7月末。水道料金の基本料金を減額。国の重点支援地方交付金を活用し、水道料金の基本料金全額を6ヶ月間減額します。対象者、市民及び事業者、公共施設を除く。実施期間6ヶ月間。Q&A、問い。お買い物割引チケットの配布時期をもう少し早くできないか。答え、対象者のリスト化や封入、封管等の配送処理、過去の状況及び実績などを勘案し、5月中旬に発送開始となる。なお、安全性、確実性に配慮し、ゆうパックでの配送を予定しているが、できる限り早い配布を目指す。問い、重点支援地方交付金を活用した今後取り組む事業内容について問う。答え、小学校給食の国・府補助額との差額や中学校給食の全学年の値上げ抑制の財源として活用するほか、防犯等補助金拡充相当額など他の既存事業に財源充当して交付金を活用する予定である。委員会報告、提出された議案を所管の委員会で詳しく審査しました。主な議案審査の内容をお知らせします。総務企画委員会3件審査、和泉市事務文書条例等の一部を改正、議案第19号、子どもの健やかな成長・発達を保障し、より安心して子育てしやすい環境を整えるため、保育に関する事務を教育委員会事務局から市長部局へ移管するものです。問い、保育に関する事務を平成27年に教育委員会事務局へ移管してからそれほど期間が経過していない中で、再び市長部局へ移管する理由は何か。答え、令和8年度から子ども誰でも通園制度が開始されるとともに、新設される認定子ども園では、子育て支援事業の実施が必要となる。教育・保育に加え、子育て施策との連携強化が求められることから、保育や子育てに関する業務を市長部局に集約し、安心して子育てできる環境を整えるための体制強化を図るためである。都市環境委員会8件審査、和泉市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例の一部を改正、議案第21号、市及び市の受託したもの、並びに住民団体から集団回収を受託したもの以外のものによる資源物の持ち去り行為を禁止することにより、適正なリサイクルの推進を図るものです。問い、資源物持ち去り禁止の貼り紙について、どのように市民へ周知しているのか、また、 条例改正内容についてどのように市民へ周知する予定をしているのか問う。答え、資源物持ち去り禁止の貼り紙については、市ホームページにひな形を掲載している。また、条例改正内容については、条例改正の内容や重要性を啓発するため、視覚的にわかりやすいチラシを作成し、市ホームページや SNS、別途条例制定の要望があった、和泉市町会連合会とも連携し、周知啓発を図る。和泉市都市公園条例の一部を改正、議案第23号。飲食施設等の開設に伴い、来園者の増加が見込まれる黒鳥山公園の駐車場について、利便性向上を図るため、特別期間における料金加算の方法を見直すなど、所要の規定の整備を行うものです。問い、料金加算の方法を変更することによる、駐車場利用者に対する影響を問う。答え、料金加算の時間が変更となるが、1時間あたりで比較すると、共に300円で変わらないことから、大きな影響はないと考える。和泉市水道事業給水条例の一部を改正、議案第24号。建築工事等で一時的に水道を使用する臨時使用において、水道料金の滞納防止のため設けている予納金制度について、運用状況等を踏まえ、申請者等の負担軽減を図るため廃止するものです。問い、建築工事等での水道の臨時使用は今後も想定されるが、制度廃止後はどのように対応するか問う。答え、予納金制度は廃止するが、臨時用の使用用途は残すため、通常の水道料金と同様に、2ヶ月に一度検針した量の料金をその都度請求し、徴収する。厚生文教委員会5件審査。和泉市、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を制定、議案第29号、子ども・子育て支援法の改正に伴い、特定乳児等通園支援事業、子ども・誰でも通園制度の適正な実施を図るため、内閣府令で定める基準を踏まえ、その運営に関する基準を定めるものです。問い、申し込みから利用までの手続き方法について問う。答え、利用者、事業所及び市町村は国が構築した子ども誰でも通園制度総合支援システムを活用して運用する。保護者は同システムを通じて利用申請を行い、市は要件を確認の上認定を行う。認定後は同システムから事前面談や利用予約を行い、利用する流れとなる。問い、障害のある子どもを持つ保護者が利用できない場合の対応や代替案の案内について問う。答え、子ども誰でも通園制度では、障害児を受け入れた場合、基本単価に加え、1時間あたり600円の加算が設けられており、職員配置など受け入れ体制の整備に活用できる仕組みとなっている。各施設の受け入れ状況は予約システムで事前に確認でき、受け入れが難しい場合は、市から受け入れ可能な施設の紹介や、双葉幼児教室、障害児通所支援サービスなど、既存の支援サービスの案内を想定している。行政に問う。議案以外の市政全般に関する質問を一般質問と言います。二次元コードから各議員の配信映像をご覧いただけます。紙面の都合により一部を抜粋して掲載しています。空き家対策の新しい展開について公明党大坪康氏。問い、全国的にも空き家問題が深刻化している。本市の空き家実態調査の結果を問う。答え、2017年の空き家件数は906件。2025年は2472件である。問い、 空き家対策で重要なことは、発生を抑えることと、適切に管理、利活用することである。本市はどのような施策を講じているか。答え、空き家バンク制度の活用。無料空き家相談会の実施。老朽危険空き家除去補助金の交付などを行っている。問い、マンパワー専門知識不足解消のために、国が施行した空き家等管理活用支援法人指定制度の導入について認識を問う。答え、現在当制度は実施していないが、本市では宅建協会や司法書士会等、様々な民間団体と協定等を締結し、官民連携の相談体制を確立しているため、今すぐに必要な制度とは認識していない。要望、空き家は施策によって人口減少対策、後継者対策、まちづくり対策、災害対策が可能になる。解体するための支援も必要であるが、リノベーションによる若者世帯の移住促進など、一歩踏み込んだ施策も期待する。空き家を課題から可能性へと転換し、未来の子どもたちのために持続可能な事業を展開することを要望する。その他の質問項目、障害学習サポート館について。自殺予防の取り組みについて、殺技会、森久幸。問い、全国の自殺者数と本市の過去3年の自殺者数、また小中高生の自殺者数を確認する。答え、令和7年の全国の自殺者数は 19,097 人で、統計のある1978年以降で初めて2万人を下回り最小である。次に、本市の自殺者数は、令和4年は37人、令和5年は19人、令和6年は26人である。また、令和7年における全国の小中高生の自殺者数は532人で過去最多である。問い、小中学生の自殺予防に関する考え方と本市の取り組みについて聞く。答え、各学校において自己肯定感や自己有用感を育む発達支持的生徒指導に取り組むとともに、各校配置のスクールカウンセラーを中心に SOS の出し方教育を実施している。また、教職員に対しては子育て健康部と共同で SOS を受け止めるための実践型研修も実施している。さらに、専門家等の教育相談体制の連携強化を進めている。問い、生きづらさを抱える人に早期対応するゲートキーパー研修の受講者数と内容を聞く。答え、市職員990人、教職員803人、市民788人。研修内容は、伴走型支援に関わる職員等や相談支援に関わる職員等、対象ごとに担うべき役割に応じた研修を実施している。要望、第2次、命支える、和泉市自殺対策計画のさらなる推進と、生きづらさから克服した人にもゲートキーパーを担ってもらいたい。道路交通法改正に伴う自転車通学の安全確保について、市民未来の会、大浦正氏。問い、今回の道路交通法の改正により、16歳以上の者による自転車の交通違反について、交通反則告知書、青切符が導入されることから、罰金の対象となるのは16歳以上の者で、中学生は対象とならないとのことだが、16歳未満の者が交通違反をすると、原則として警察による指導警告が行われる。このような場合、学校からの指導や学校として何らかの処分を考えているのかを聞く。答え、悪質、危険な違反等については、何より大切な命を守る観点から、再発防止に向け、各学校で 毅然とした指導を行っている。例えば自転車を利用する生徒が交通違反や悪質危険な行為を行い、学校がその事実を把握した場合は当該生徒への指導及び保護者への連絡による家庭での指導依頼に加え、自転車通学許可を取り消す等の措置を行うこともある。意見、自転車の交通違反は家庭内教育の問題の範疇であり、違反は個人の違法行為であり、個人に帰属する。学校には教育指導上の義務はあるので、交通安全指導や自転車利用のルールの周知の必要はあるが、個々の運転操作や違法行為まで監督する義務はない。そこは保護者や地域にも理解してもらう必要があると意見する。不正投票の防止について、向井派北川美穂。問い、入場整理券を持たずに期日前投票所で投票する場合、身分証明書の提示を求めていないが、なりすましなどの不正を防止するため必須とすることはできないか。答え、身分証明書を忘れた方や身分証明書を所有していない方など、投票できなくなる選挙人が生じることから必須としていない。また公職選挙法においても身分証明書の提示は必須ではない。問い、なりすまし行為を防止するためどのような対策をしているのか。答え、各投票所内になりすまし投票が違法であることの注意文を掲示している。要望、注意文の掲示を見た記憶がない。投票者の目に留まらなければ周知の取り組みとしては十分とは言えないのではないか。より目に留まるよう周知のあり方について検討を求める。不正があるのではないかと疑念を持たれること自体が選挙への信頼に悪影響を及ぼす要因となる。初めて投票を経験する若い世代にとっても、選挙が安心して参加できるものであるかどうかが、その後の政治参加にも大きく影響する。今後もより一層市民が安心して投票できる環境づくりと分かりやすい周知、情報発信に取り組むよう要望する。その他の質問項目、民法等改正による共同親権等への本市の対応について、企業版ふるさと納税について、大阪維新の会、岡田勤。問い、企業版ふるさと納税は地方創生プロジェクトに対して企業が寄付を行い、法人関係税が最大で寄付額の約9割軽減される制度である。企業版ふるさと納税の人材派遣型については、専門的知識を有する企業の人材を自治体へ派遣する人件費相当額を含む事業費の寄付が行われるものとなる。本市に縁ゆかりのある企業と連携することが近道ではないかと考える。社長が本市出身者であり、 IT 人材のキャリア支援など幅広い分野で活躍しているレバレジーズ株式会社にアプローチを試みている。人材派遣型の活用に関する考え、縁ゆかりのある企業への取り組みに対する今後の考えを問う。答え、令和7年度は主に包括連携協定を締結する事業者などへの働きかけを実施したところだが、今後本市出身の経営者などの情報収集と働きかけに努めていく。意見、人材派遣型は DX UIJ ターン、産業支援、官民連携事業など専門人材が欲しい自治体と人材育成 CSR の高度化が必要な企業にとって全国的に注目されている。首都圏人材の本市出身者ネットワーク構築はメリットがある。モンベルやサイボーズも本市にゆかりがある。企業版を含むふるさと納税制度は直接収入が増え、新たな産業育成にもつながる制度である。今後に期待する。 和泉市議会委員会条例の一部を改正する条例制定、令和8年4月からの機構改革に伴い、厚生文教委員会所管の子育て健康部から子ども健康部へ名称変更する議員提出議案を提出し、全会一致で可決しました。議会改革、反問権を導入。和泉市議会会議規則の一部改正により、本会議、委員会等で市長など答弁を行う者が、議員、委員の質疑または質問の趣旨及び内容を確認するための反問権を導入しました。議会改革の歩みをホームページに掲載。和泉市議会では様々な課題に向き合いながら、議会改革に取り組んできました。この度、これまでの改革の経緯を議会改革の歩みという冊子に取りまとめ、市議会ホームページに掲載しました。詳しくは市議会ホームページをご覧ください。ここに二次元コードがあります。人事案件に同意。次の方を任命することについて議会として同意しました。教育委員会委員、任期令和8年3月18日から令和12年3月17日、新任網代のり子氏、大阪府東大阪市。次回定例会の案内、どなたでも傍聴できますので、市役所6階までぜひお越しください。6月定例会予定。6月1日月曜日13時議会運営委員会。6月8日月曜日10時本会議。提案説明等。6月11日木曜日10時厚生文教委員会。6月12日金曜日10時都市環境委員会。6月15日月曜日10時総務企画委員会。6月17日水曜日13時議会運営委員会。6月23日火曜日10時から6月25日木曜日10時本会議一般質問。6月26日金曜日10時本会議採決等。これで市議会だより第114号は終了いたしました。